皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。8月19日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は地方の共生型アナログ生活に最新のデジタル基盤をという話です。ですね、やっぱりこのコロナ後というのはもう完全に何て言いますか、共生型ですよね。エコであり共生でありロハスでありとグレートコラボレーションであると、もうそれはですね全くその何て言いますかね、議論の余地のないところに今なってきたと思うんですね。今実際にこう世界はですねそういう方向に向けて動いてると思います。したがってですねこのコロナ後っていうことについて言うとですね、要するにアナログデジタルの2本立てで今度融合が必要なんですね。アナログデジタルを融合させていくということがどうしても必要で、でそれを大都市の真ん中のデジタル基盤の上に箱庭のような自然を乗っけるのか、あるいは地方の、その豊かな共生型の自然の上にデジタル基盤を乗っけるのか、まあ、分かりやすく言うと2つあるわけですよ。でも世界ははっきりと答えを出していて、みんな地方に逃げ出してますね。動きの早い人たちはもう3月から、地方に逃げ出してますね。もう大都会はこのままいったらろくなことがない、地獄の里とかすと、コロナだけじゃなくて治安が悪くなったり経済ひどくなってきてですね、大都市はもういられないと。だから本当に多くの人たちが大都市を離れてですね地方へ地方へと今動いていってますね。で一方地方はですねなかなか当然しんどいわけですね。いろんなそのインフラが整ってないとか産業がないとか。でも今度そこに最新のデジタル基盤を入れればいいんですよ。地方の豊かな自然に最新のデジタル基盤を入れると、これはなかなか立派なもんですよね。例えばその災害を避けるためのね新しい土地利用も、大都市のように密集しているところだったらそれを動かすのはですね極めて大変ですよね。まず人数が多いだけじゃなくて土地の値段もあまりにも高すぎるでしょ。そうするとなんかちょっとですねその人とか建物を動かすだけでも莫大な金がかかってですね到底やりきれないですよね。やっぱりそこはですね地方の方がずっと効果的効率的にできると思うんですよ。まずだから人が住む場所、工場等を作る場所から補助を作る場所もちゃんと考えて、地産地消もやり直して、山の危険な状況もですね全部直してと、全部それいろんな行動がいりますよね。それ全部やって同時にそこにデジタル基盤を作るわけですよ。それは地方の方が絶対効率的ですよ。でデジタル基盤は東京も地方も関係ないですから、地方にデジタル基盤を作ればいいわけで、じゃあそのコストをどう回収するのって言って、いや地方で企業が栄えて人々の所得が上がってくれば地方は大いに栄えるでしょう。要するにコロナ後っていうのはですねもう共生型、デジタルアナログ2本立てエコなんですから、一番優秀な人たちは地方に来るんですよ。この人たちが地方で起業して会社運営すればですねそっちの方が絶対ですね経済盛り上がるんですね。だからもうそれを見越してですね早くデジタル基盤を作ったらよろしいと思いますわ。でデジタル基盤もねやっぱ使い勝手のいい悪いのありますからね。で先々のことを考えなきゃいけないんで、やっぱりそのインフラ整備ですよね。まずだから住む場所を作り直す、それからいろんな法制度ですね、まあ、民主主義社会主義の時代だからそれに合わせたね、まあ、いろんな法制度っているし、都市の中の自治ですよね。都市の自治をどのように持っていくのか、金融をどうするのか、それからあとはそのテクノロジーの基盤をねどうするのか。で金の方はまあ個人が結構金持ってんじゃないですか。企業も金持ってますよね。預金持ってんですよ。でそれをですね法律で召し上がるなんて言うからねえらいことなんで、昔のほら日本工業銀行みたいね、まあそういうお金をですねちょっと長期で貸してもらうわけですわ。社債発行してね、金融債発行してで貸してもらうわけですよ。でその金で回すと。だから財政資金は使わないと。個人や企業の持っている手持ちの資金を活用して、地域ごとに活用して、で、その、投資をするということですね。だから地域版の投資銀行みたいなのを作っていくわけですよね。で、やっぱりその中で情報と人のやり取りがありますから、ここでこんなことやってるよ、あんなことやってるよっていう情報がどんどん行き来をして、まあそこにいろんな人が来ると。 だからそのやっぱり地域のリーダーは相当しっかりしなきゃダメだね。地域のリーダーがちゃんとやっぱりしっかりしてないとすぐ利権を売り渡したり自分の金儲けだけやっちゃうから、その地域は全然発展しないんですよ。でもやっぱりちゃんとしてるところは発展するから、ですから実は本当のこと言うと、これからってすごい厳しい時代ですよね。実は経済は猛烈厳しい時代で、いい加減なことやってたり利権に触ってたりした人たちは全く生きていく術を失いますよね。今だから本当にですね、今のこの段階でですね、利権だとか既得権益を外れて自力で経済できる人っていうのはどれぐらいいるんでしょうかね。10人のうち 2,3 人かもしれませんね。でもやっぱり最初って全部そうなんですよ。最初は誰かが始めるんですね。最初は誰かが始めてて、やがてみんながついてきますから、その一番最初っていうのは、まあそのトヨタだってですね、あの戦前ですけどね、松下とかホンダだってソニーだってほんの少数の人で始めるわけだよね。だから最初の創業期って神話の時代があるんですよね。神話の時代から始まるわけで、それがやがてまあだんだん大きくなっていきますから、植物の何でもそうですね。最初は種をまき、苗を植えるとか始まりますから、最初は小さくて弱いんですよ。でもやがて立派なね、植物に育ち、やがて木になって、みんなをその中で支えられる形に森になっていきますからね。だから最初はしょうがないんで、でもそれをやっていけばよろしいわけでありますから、やっぱり流れは地方ですよ。地方に、いかに、だから土地の利用をやり直して災害に強い地域に作り変えるか、そして今度そこにいかに最新のデジタル基盤を置くか、これがポイントですね。私びっくりしたんですけども、アメリカの郵政公社がですね、今年2月の6日だったかな、ある特許を申請していたことが、まあ、半年経って分かったわけですね。何かっていうと、ブロックチェーンを使った投票システムなんですよね。それ2月の6日付で特許を出したんですね。見るとそのアナログデジタル両方対応できるその投票システムなんですね。あれ2月の6日ってことはまだコロナ前ですよね。もちろん中国の武漢で発生してましたが、アメリカはまだまだで、だからもうやっぱり今年秋の大統領選挙を前に、なんかその新しい金融せ、あ、新しいこの選挙システムを作ろうと、あれ動いていたってことですね。驚くべきことですね。やっぱりそれは非常に重要なことですね。まあブロックチェーンもですね、いろいろその議論があることは私もよく知っております。でもこれもですね、全部ね、走りながら考えていく世界なんですよ。今のシステムだと誰かが改ざんすることを止められないかもしれない。どうすんのと。いや、改ざんしたところが見つかったところから、こんな改ざんされないどうするんだってやっていくんですね。要するにその最初に完璧なものを作るったって絶対にできませんので、だから走りながら、それこそサッカーの選手どんなにね信頼していたってですね、反則はしますよね。だからその必ずレフェリーは球と一緒に走るでしょ。球と一緒に走ってファールはファールとはっきり言いますね。でそのイエローカードレッドカード出すでしょ。あのやり方しかないんですって。新しいテクノロジーなんか世の中変えるって時はですね、テクノロジーと一緒に走るんですって。どうなるかなんて最初から分かるわけないんで、問題があったらその都度ですね直してって、大きな問題ならそれやめて新しく始めるんですよね。そういうものすごくダイナミックな試行錯誤の経験そのものが人を育て、技術を育て、世の中を発展させていくんですね。だからそういうなんかプロセスってのはまあ世界の常識で、日本みたいにですね、なんかヘリクスばっかり言ってですね、何もやらないことがいい国なんてのは世の中珍しい方ですよ。こんな国今のところ日本だけなんじゃないですか。中国だってそれはすごい熱心ですよね。だからいい機会だと思うんですね。やっぱりそのヘリクス岩ね、都会が好きですよ。明らかにヘリクス岩都会が好きで、地方は来ない。だから地方はむしろヘリクス岩あんま来ないから、地方でなんか新しいデジタル基盤とか作ると私は非常にいいものができるんじゃないかと思うんですね。で、そこで地方でやっぱり最新のものを作るべきですよね。で、他にデジタル基盤っていろいろあるんですよね。まあ無線通信もあるしね、もちろんデータベースもあるし、センサーもあります。いろいろありますよね。で、それは決してその、企業だけではなくて家庭内にも社会全体にも、それから学校にも使えるじゃないですか。要するに全てはアナログデジタル2本立てだから、データが 100% あるわけじゃないですね。やっぱそれはですね、アナログと2になっておりますから、アナログのものをですねやっぱりこう見ながら、デジタルも使うという世界でありますから、やっぱその辺はですね、なんて言いますか、すごく活性化してくると思うんですよね。今までのようにですね、なんかその田舎は何もないっていう常識が全く入れ替えちゃって、田舎こそアナログとデジタルのいい跳板ができてると、こういう世界に多分変わってきますよね。だからここはね、大いに頑張るといいところだと思うんですね。それからその、まあ特にその、 今回はですね、健康ということにものすごく世界は関心を持っていることは間違いないと思います。もうとにかくですね、まあ、このコロナで人々は恐怖におののいているわけですよね。特に最初のあの武漢、それから北イタリア、それからアメリカのニューヨーク、ニュージャージーのあのものすごい感染っていうのは、目の前でバタバタ人が死んでったんですね。本当文字通り。バッタリ倒れて死んだりとかですね、一家全滅、3日や4日で一家全滅するなんて話がですね、実はあったんですよね。決してそれは例外的なもんではなかったんです。ものすごいだから恐怖を人々に植え付けたわけですね。今ちょっと弱毒化しているように見えますけども、果たしてこのままずっと弱毒化していくかなんか全くわからない世界ですよね。医療崩壊なんか起きた場合のことも全くわからないですよね。で、そうなってくるとですね、やっぱそのまあ健康を維持するっていうことすごく大事だし、それからやっぱりコロナも自然現象ですからね。ウイルスだから自然現象で、他の洪水や自転車と同じでね、やっぱり自然現象で起きるときは起きるわけですよ。で、我々だから地震への備えとか、火災への備えとか、津波への備えとか、あと熱射病ですか、熱中症かへの備えとか、いろいろやるように、あれ普段から備えしておけばいいんですよね。普段から備えをしておいて、あ、来たなと思ったら、まあそういう、なんて言いますかね、防疫体制、疫病の流行を防ぐ体制に、まあ、切り替えていけばいい。まあ、台風近づいたら避難所に行くとかね、家立てこもって出てこないとか、まあ、あるいは高いところに逃げるとか、まあ、そういうやり方ですよね。まあ、だからそういう意味で言ったら、あんまりですね、大騒ぎするわけでもないんですよ。大変っちゃ大変なんだけども、対処の仕方っていうのは、まあ、コロナの場合であったら、今のコロナであれば、あんまり人が接触しなければ大体防げるわけでありますから、まあ、それでなんとか大体なるわけですよね。でも大切なことはですね、健康っていうのはそれ以上のものだってことです。改めて人々はですね、健康っていうものの大きなその問題を考えてるわけですね。死亡率の高いところ低いところありますよね。これはものすごい大きなその波紋を人々に投げかけてんですね。なんでうちはこんなに死者が多いんだとか、なんでうちは助かってんのかとかですね。そしてやっぱりそれは積極的にその健康を守るという普段の発想や行動につながってきます。ストレスの少ない職場から病気にならない生活、安心できる社会インフラですね。この3つはやっぱりどうしても必要なこととして人々はもうはっきりと認識していると思います。したがってその食事についてもですね、相当皆さん今、熱心に考えてますよね。お肉はあまり良くないと、だから野菜を食べましょうとか、発酵食品食べましょうとか、バランスの良い食事をしましょうとか、ごく当たり前に世界の人たちも今考えておりますしね。それからやっぱりこのいろんなライフスタイルの中で感染を広げやすいライフスタイルやめようとかね、まあそういうのもあるでしょうし、そもそもやっぱ清潔ですよね。清潔であるっていうことは、なんか世界の国では今あまり顧みられてないところも結構あるんですよね。でもやっぱり清潔でないと、まあ感染症とかウイルスって広がりますよね。だからやっぱりそれは清潔でないとまずいんじゃないんですか。だからこれからどこにその投資をして世の中を良くしていくかの方向性もですね、だいぶ今までとは変わっていくんだと思うんですね。そういうことをきちんとやっていくってことがですね、まあこれからの我々の大きな目標だと思うんですね。それからやっぱりその日本だとやっぱりその災害といっても水の災害ですよね。洪水とか山崩れ、それから津波ですね。これに対処するっていうことを考えると、やっぱりまず場所の移転でしょうね。都市、地方もそうですけども、町の土地利用を根本的に考え直すということでしょうね。しかも今はほらコンパクトシティの時代だから、巨大な都市を一個作るんじゃなくて、その中核にですね、生活に必要な、仕事と生活に必要な機能を備えたものがこう集まった、まあ小規模から中規模の中心をいくつも持った町を作ろうというのは今一つの流れじゃないですか。で、町の真ん中はあまり車入れないにしようと、町の真ん中は歩きかせいぜい自転車ぐらいにしとこうかとか、これはコロナ対策にもコロナになった時の行動にとってもいいことですからね。まあそういうことが今結構あちこちで言われてますよね。したがってやっぱりその土地利用を作り直すことですね。ご承知の通り、その土地条件図とかですね、水の災害の地形分類図とか、あるいは何ですか、行政が発行しているハザードマップね、あそこで見るとですね、みんな書いたんですよ。ここは外崩れ起きそうですよとか、ここは洪水しそうですよとか、大体世の中の自然災害は大体それに沿って起きてるんですね。もちろん それに沿わないものも時々あるんですよ。今回の人吉がそうですね、熊本のね。あまりにも急激にですね、大量の水が来ちゃって、本来高台でここは浸水しないはずのところに水が来ちゃったってことありますから、これも絶対とは言えないんですよね。でもやっぱりそういうのを見ると、やっぱりその同じような災害が起きるところにまた家を建てるとか職場を作るっていうのはあまりにも無責任なことですよね。本当はだからそういう時にですね、もうすぐ新しい街づくりができる体制に持っていくことが大事で、でそこにね、アナログデジタルの両方の基盤を作ると一番効果的なんじゃないですか。農業についてもですね、やっぱりこの今すごく災害多いですよね。農業被害も大きいですから、まあ、そういうことを考えるとですね、まあ、今後どういうインフラを作っていけばいいのかね、これも考えなきゃいけないし、それからサプライチェーンの見直しってあるでしょう。あんまり長いサプライチェーンは皆さん使わないと、だから短いサプライチェーンでいくというふうに考えているところが多いですから、やっぱりそこのところはですね、今後、地産地消ですよね。地産地消はかなり進んでいくんだと思います。やっぱりそこでですね、改めて地域の事業者が一緒にこう行動するってことが大事なんですね。生活者事業者が一緒に行動するってことが大事で、まあ行政はまあその間をですね調整するのが仕事なのかな。まあそういう話になってきて、で今度そこに学校とか病院とかですね、生活に必要な施設も全部入ってくるわけですよ。でそういうのがないと生活できませんからね。でそういうのの経費をどう賄うかって言ったら、やっぱりもう財政資金だけで頼れないんだから、やっぱり地域で稼がなきゃダメだよね。とにかく地域で稼ぐ力がないと、その病院もですね、学校もですね、全く運営できないんですって。だからしかもそれもね、無茶やって稼いだらダメなんですよ。無茶やって稼いでダメで、ごく自然にやって儲かんなきゃダメで、ものすごい経営能力がいるんですよ、これからの経営っていうのは。でも他に道はないわけ、ちゃんと経営するしかないわけ。ただあり得るとすれば、みんなで協力してやるとですね、全体がオートマップしてきますから。だから一社だけでやろうと思うとものすごく大変かもしれないけども、全体がボトムアップしていけばですね、それは意外にできるかもしれませんね。戦後の日本もですね、まあなんだかんだ言いながらみんなそれぞれ高度成長の波の上に乗っかっていけたじゃないですか。だから多少早い遅いはあってもですね、まあなんかある時間が経てば大体みんな成功してるというふうに持っていくことは私可能だと思うんですよ。それはやっぱすごく重要だと思いますね。そこでやっぱり今の段階に必要なことは旗を立てることですね。コロナ後に向けて地域ごとに旗を立てることが大事だと思いますね。例えば東京にですね、誰か子供さんとかね、親戚が行ってる、その人たちも戻ってくる場所を探してるかもしれませんね。都会にある企業や外国に行ってる企業がどっか地方でね、自然も豊かだけどもデジタル基盤もですね完璧というところを探してるんじゃないでしょうか。やっぱそういう人たちいるんだから、やっぱりその自分たちで何をするか、どんな旗を立てるか、今からもうちゃんと決めていかないと間に合わないと思うんですね。やっぱそういう旗を立てる人たちを集めて、でどうするかという話っていうのは、まあ地域の中だけならね、まあなんか変なカラオケとかしなきゃ、まあ、みんな集まっても大丈夫だろうし、あとまあデジタルも活用できますよね。でそういうのってのは既存の利害関係とか既存の利権と全然別の話だから、やっぱそれに最初に乗れる人とやっぱりなかなか乗れない人いますよね。だから来るもの拒まず去るもの追わずで、本当に地域の光を出すって仕事になりますから、やっぱり来るもの拒まず去るもの追わずで、意欲と能力のある人たちが自然に集まるという形でねやるのが一番ですね。だからやっぱり真ん中が大事なんです。真ん中の誰が旗を立てるか、この人が絶対揺らいではいけないんですよ。揺らいではいけない人をちゃんと立てて、その上で、まあ、みんなが乗ってこれるようにね体制作っていくという、もうそろそろ今からやらないと間に合わないんじゃないですか。要するに V 字回復はないと、V 字回復はないってことはこのままじゃ絶対いかないっていうことですから、これはなんか変えなきゃいけないってことで、やっぱもうそれはもう今すぐにでも動き出さないと間に合わない時を迎えたんだという意味だと思うんですね。ですからここはですね、まあ、かなり真剣にですねそこ行動してもらうことが大事だと思います。で何度も言いますが、こういう話はですね国内だけではなくて世界は全く今同じ状況になってんですね。だからそのもう今ネットの世界は世界とつながってるんだから、まあ、世界もいろんな人たちが動いててなんかやりたがってんですよね。もちろんなんか今までみたいなグローバリゼーションみたいな話はないわけだけども、交流はありますよね。いいものだって海外に売れるものなら売っていいでしょうしね、海外から呼んできていい人がいたら呼んできていいと思いますよ。そういう意味で言ったら、その利権で海外と付き合うんじゃなくて人と人の交流はいくらでもあると思うんですね。だからそういう意味で言ったら、やっぱりこうグローバルになんかその活躍できるものを探すといいですよね。 なんかですね、どうもね、小さくまとまっちゃってですね、地域の中の、まあ、足して2で割り、3で割りってやるとね、結局あんま成功しないのよ。大胆に世界の最先端を狙うぐらいにやっていかないと、やっぱ成功しませんから、そのあたりはちょっとよく気をつけてですね、行動していただくことが大事だと思いますね。まあ、お盆も明けましたしですね、ここから先って結構慌ただしくなりますから、まあ、都会の喧騒をよそにですね、地方の方はぜひ未来に向けて頑張っていただければというふうに思います。というところで、今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー、地方の共生型アナログ生活に最新のデジタル基盤をということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。